この27章のところには神の助けのことが出てきます。このローマに向かうために船に乗ってパウロたちは行ったわけですけれども、9節のところを見ると、もはや航海は危険であった。もう冬の時になって非常にこの天候が荒れてしまう。14節のところには有楽論という言葉が出てくるわけなんですけれども、まあ今で言うならばもう爆弾低気圧のような暴風がこの陸から吹き上げてくる、そういう中を船は通るのは非常に危険なことであったわけです。まあ良い港と呼ばれる小さな港にこのとどまっていた方がこの良かったわけですけれども、まあパウロは警告をして10節を見ると、皆さん私の見るところではこの航海は積み荷や船体だけでなく私たちの命にも被害と大きな損失をもたらすでしょうと彼は警告をしたわけです。ところが百人隊長は11節を見るとパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用した。まあなぜならパウロは船乗りではなかったわけです。ですから当然もう普通に考えれば船長や船主の方を信用するっていうのは当然のことと思われるわけなんですけれども、しかしパウロは神の御心に従って必ずこのカエザルの前に立たなければならない、そしてまた神様は必ず彼を守ってくださると、彼にはその信仰があったということであるわけです。確かにこの世の常識っていうのは大事なことであるわけなんですけれども、しかし全てが常識でもってことが進むっていうものではないわけです。突然何が起こるかわからない、そしてその先に何があるのか、私たちはどれだけそのことを常識によって測ることができるだろうかということを思わさせられるわけです。しかし全ては神の御手の中にあり、また神様の計画に私たちは従わなければ何事もすることはできないということであるわけです。有楽論に巻き込まれて、そしてもうこの船がもう沈みそうになってしまった。21節を見るとパウロは、皆さんあなた方が私の言うことを聞き入れてくれたから船出しないでいたらこんな危害や損失を被らなくて済んだのです。ところが22節を見ると、しかし今あなた方に勧めます、元気を出しなさい、あなた方のうち命を失う人は一人もありません、失われるのは船だけですと彼はそのように語ったわけです。もう暴風に吹き荒らされて、そしてまたこの流されてどこに行くのかわからない、そういう中でパウロは励ましたわけですけれども、ただそれは彼自身の元気ではなくて、24節を見ると、恐れることはありません、パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます、見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられますと、神様からの言葉を彼は与えていただくことができた。彼自身がただカエサルの前に立つというだけではなくて、同船している人たちを皆あなたに与えておられますと神様はそのように言われた。彼は船乗りでもなければこの船長船主でもないのに、神様は彼にこの同船している人たちの命を与えておられるということを言われたわけです。そしてそれはもうその通りになっていく。彼らは自分たちの力でも船を操ることはできなかったわけです。そしてこの14日も飲まず食わずでいたわけですけれども、パウロは34節を見ると、ですから食事をするように勧めます、これであなた方は助かります、頭から髪の毛一本失われることはありません、全く何にも失われるものはない、そう言って彼がしたことは35節を見ると、彼はパンを取り 一同の前で神に感謝の祈りを捧げてからそれを裂いて食べ始めたと、まあ、彼は本当に神様に祈り求め、そしてまたそれをみんなの者が厳粛に受け止めて、この聞き、そして食事をするという姿があるわけです。この船に乗っていた者たちの人数は37節を見ると276人、非常に大勢の人たちがその船に乗っていたわけですけれども、その船が座礁して、そしてこの兵士たちがもうこの囚人たちを殺そうとしたわけですけれども、43節を見ると100人隊長はパウロを助けたいと思い彼らの計画を制止して泳げる者たちがまず海に飛び込んで陸に上がりと、まあ、こういう中にも神様の助けがあり、100人隊長は兵士たちが囚人を殺そう、パウロもその中に含まれていたわけなんですけれども、そういう中にあっても助けを与えられるっていう姿が見ることができるわけです。そして最後の44節を見るとこうして全員が無事に陸に上がった、まあ、船は座礁して大損害を受けたんですけれども誰一人として命が失われる者は一人もいなかった、276人全員が助かったということであるわけです。神様が共におられるならば、そしてまたその計画目的を遂行するために神様は必ず守ってくださる、まあ、私たちの人生もある意味この船出をして目的地に行くようなものかもしれませんけれども、神様は必ず守ってくださる、そのことを信じて、また本当に主の御手に委ねて従ってこの命を得ていくものとさせていただきたいと思います。